ようございます。聖書と福音の時間です。思春期という言葉があります。思春期は若いエネルギーにあふれる時期。この思春期はその真逆、つまり思春期とは人生で希望を失っていく時期のことです。私たちにとってこの時こそ聖書の言葉が必要になります。なぜなら聖書には朽ちない希望が記されているからです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。さて、自然科学のジャンルでは2大学術論文雑誌があります。イギリスのネイチャーとアメリカのサイエンスです。両方とも歴史が古く、掲載された論文がノーベル賞を受賞することもしばしばです。そして特にネイチャーは掲載のハードルが非常に高いということで有名なんです。実は科学雑誌に掲載される論文は投稿後すぐに載るのではなく、まず査読されるのです。査読というのはその研究論文が画期的なものなのか、再現性があるのかをチェックすることなんです。他の科学雑誌もこの査読をクリアした論文だけを掲載しますが、ネイチャーの場合は特に基準が厳しく、実際に掲載されるのは投稿論文10本中1本かそれ以下と言われているのです。採用されるかどうかは根拠の真実性にかかっているのです。十分な根拠がないものや実証データの裏付けが曖昧であると採用されないんですね。ところで聖書は聖なる神様が罪だらけの人間を許し受け入れ神の子とするために揺るぎない根拠を示しています。聖書にこう書いてあるからです。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエスキリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。この聖書の箇所には神が罪人を許す二つの根拠を示しています。第一に、全く罪のないイエスキリストが十字架の上で死者となって罪に対する神の怒りをすべて飲み干してくださったということです。私は今年の夏、奈良県の吉野にある山奥に湯治に行きました。途中大きなダムの上を走って渡るのです。その時何か怖さを感じました。それはダムという建造物の巨大さに圧倒されたからです。人は自分よりもはるかに大きいものの前に立つと、それが命のない人工物であったとしても恐れのようなものを感じるのではないでしょうか。それは自分の小ささを痛感するからです。実は人間は人間を圧倒する大きなものの前に立っています。それは人間の罪に対する神の怒りです。神は正義の神です。罪を徹底的に憎む神です。その神の怒りは人の想像を絶するものです。こう考えてみてください。幅1万キロ、高さ1万キロの超巨大ダムからたった100メートルしか離れていないところにあなたが立っていたとします。すると突然そのダムが決壊し、恐るべき水があなたに向かって猛烈なスピードで迫ってきます。どんなに早く逃げても逃げ切ることはできません。しかしまさにあなたをその大水が襲いかかろうとした時、あなたの目の前の地面がパックリ割れてその大水を飲み込んでしまったらどうでしょう。あなたは何の被害も受けません。キリストがしてくださったことは実にこういうことなのです。全く罪のないキリストは十字架にかかり、あなたの罪に対する神の怒りのうねりをたった一人で全て飲み干してくださったのです。 最後の一滴まで飲み干し、そして十字架の上で宣言してくださったんです。完了した。あなたの罪の償いはここに完了した。これが罪許される第一の根拠なのです。第二に、キリストは死者の中から蘇ることで、神はキリストによる償いを受け取り、満足されたことを証しされたからです。キリストの犠牲によって、神の義の欲求が完全になだめられたことを示すために、神は受け入れの証拠として、キリストを死者の中から蘇らせなさったのです。人間の契約関係においても、何か大きな取引が成立した時には、保証のための証券や証書を発行しますね。例えば不動産で何千万何億円の取引が成立した時には、支払い現金と引き換えに、印紙の貼った領収書が発行されます。これは確かにその代金を受け取りましたという証として発行されるものです。神はイエス・キリストの命という計り知れない代価を確かに受け取ったということの証拠として、証として復活という奇跡を明らかにされたのです。この復活をもってキリストの死はただの死ではなく、神に受け入れられた贖いのための死であるということが立証されたのです。そしてこの二つの根拠のゆえに、すべてキリストを救い主として信じる人には、新しい命、天国に入る命を与えてくださったというのです。そしてこれが生ける望みと言われるものなのです。J. ケネディというクリスチャンは、自分の死について前もってこう語っています。私もいつか死ぬ日がやってきて、棺に入れられ、墓地の中に降ろされることでしょう。人々はやってきてお悔やみを言い、皆涙するかもしれません。でも前もって言っておきます。私のお葬式の時には、ハレルヤコーラスを歌ってください。そして地面を見つめて悔やむのではなく、天を見上げて神を賛美してください。というのは、私は土の中になんかいないからです。土の中にいるのは私の抜け殻です。私の霊魂は天国にいます。そして今まで生きていたどんな時よりも生き生きとして、かわいそうな皆さんを上から見ています。死に行く世の中にいる皆さんは、使命を果たし終えるまで、生ける国にいる私のところに来ることができません。私はそこで、誰も経験したことのない健康、活力、喜びにあふれているのです。だから私の葬式には、ハレルヤコーラスが一番ぴったりなのです。と。また、ジョン・ゴードン・キルディというクリスチャンは、不治の病を宣告された後、次のようなエッセイを書き残しています。町の中の病院を出て、私は8キロほど離れた家に歩いて帰ることにした。途中、私が愛した山や川を眺めた。医師に腰掛けて夕闇が迫るのを見た。やがて星が瞬くのを見ながら私は語りかけた。川よ、もしお前が干ばつで干上がって亡くなってしまうようなことがあっても、私は生き続けている。山よ、もし地殻変動でお前が大地にめり込んで亡くなったとしても、私は生き続けている。星よ、もしお前が惑星衝突やブラックホールに吸い込まれて消滅したとしても、私は生き続けている。この天地が滅んでも、私は神の御手の中で永遠に存在し続けているのだ。これがクリスチャンの死生観です。この夢のような不滅の命を夢ではなく現実であることを立証するためにキリストは死を打ち破って復活されたのです。しかもこのキリストはクリスチャンたちを迎えるためにまた天から空中まで下って来られるのです。その時がやってきたら、 すべてのクリスチャンは一瞬にしてこの地上からいなくなるのです。それはいつであるのか誰も知りません。しかしいつでも起こり得ることなのです。これがクリスチャンたちの生ける望みです。どうぞあなたもイエス・キリストを信じてこの生ける望みをいただいてください。心からお勧めします。
斉藤直江で God's Love。
限りある命、先が見えない道、不安で孤独で何を信じたら、誠の愛求め、あてもなくさまよう。私の助けはどこにあるのだろう。澄んだ空を仰げば、かすかにあなたの声、
お便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。ペテロの手紙第1、1章3節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。